今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。
矢郷さん、おめでとうございます、はいはい、新しい CD ができましたね、
はい、そうです、
はい、今私はですね、はい、持っております、
はい、
あのピースフルという名前なんですけれども、
はい、
ジャケットも素敵ですし、あのなんといっても音楽も素晴らしいですね。
ありがとうございます、
はい、感動しました、
はい、
このピースフルという名前なんですけど、うん、込められている思いとかあります？
この企画自体は世界的な状況がこう不安定になったりとか、はい、コロナ禍があった時に発信する会で、
はい、
このミュージックドネーションというチャリティーですね、はい、で何かできないかなという企画が仕上がりまして、で発信する会から新しいコンテンツとして生まれましたこの命未来学校、
はい、
まあ、スタートするのと同時にこのアルバムを発売して、うん、チャリティードネーションをできればいいなと思いまして作っていたんですね、
う
ん、
はい、
はい、でこちらの方は売上の方の一部をですね、日本赤十字さんにご寄付させていただくという企画でございます。
はい、はい、素晴らしいですね。もうまさにピースフル、平和に
そうなんです
ということですね。
そうです、はい、
はい、そしてこの番組にいつかこの曲、はい、聞かせてもらえるんでしょうかね。
はい、ぜひね、何でもかけたいと思いますけども
楽しみにしています。
はい、いろんなところでもう4月の29日からですね、
はい、
あの全国発売しておりまして、全世界で配信も全部全てのキャリアにございますので、
はい、
歌詞とかも読めますし、
はい、
誰が作曲して誰が歌ってるとか、
はい、
そういうのも全部データが出てくるようになってますんで、
はい、じゃあインターネットで調べたら出てきますね。
出てきますね、
いろんなところで、
はい、ちなみに私は歌ってないんですけども。
あら残念、
はい、私は今回はプロデュースと演奏とアレンジャーとして、はい、参加しております、はい、
すぐ分かりましたよ、矢後さんのギターを
本当
はい、あの矢後さんらしいなっていうの、
あ、はい、嬉しいですね。
はい、
嬉しいです。ありがとうございます。
素敵です。
はい、というわけで今週もいろんなさんよろしくお願いします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人辺六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政商事法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地用、ミミズ内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは射水市で少年サッカーチームジーコ10チーム、すごいですよねこれ、を発足されました湯川人材サービスの代表取締役湯川ルシレーネさん、お越しいただきました。そしてご一緒に射水市世界に発信する会のメンバーでございます先輩吉川さんもご同席でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いろんなさんサッカー、はい、でジーコさんで、
ジーコさん、まあ、サッカーのレジェンドらしいです
すごいですよ。
すみません、私もう皆さんも分かっておられると思うんですけど、スポーツあんまり詳しくないもんで、あのできればスポーツの好きな方々からいろいろ聞かせてもらいたいな、ジーコさんの。
ジーコさんってすごいですよね、はい、どういったご縁で湯川さんはもともとブラジルでお一緒だったわけではない、
うん、ではないです。サッカーは本当に好きですね、
うんうん、
あと自分の息子今18歳、
はい、
でも9歳の時にサッカーやりたいやりたいって言って、その時に射水か高岡サッカースクール探しましたですね、はい、なかなかなかったし、お父さんたちが教えてたですね。その時見たら、私がじゃあやっぱりもし本当にサッカースクールあったらいいじゃないかな、そしたらサッカースクールの立ち上げたいの気持ち生まれましたですね。そしたらあちこち相談とかしたら、はい、やっぱり フランチャイズになるですね。フランチャイズ結構お金がかかるし、あと考えも失礼けどお金だけ取りたい、ね、お金だけでもそしたらやっぱりもちろんお金だけいいけどもっとしたかったね。そしたらやっぱり私ブラジル人外国人の気持ちも見せてあげたいですね。そしたら実子も一回あの息子終わってサッカースクール立ち上げたいって言ったら、
はい、
じゃあ自分のお父さんもその気持ちもあるし、あれお父さんはあ実子さんとてもびっくり、その時から話始まりましたですね。その後すぐコロナ、ね、スタートして強くになって、はいはい、話ちょっと保留にしてた、
うんうん、
そしたら去年の頭ぐらいまた、ね、ブラジル行って実行サッカースクールリオデジャネイロ、ねうん、1回行っていろいろお話ししたら、
はい、
じゃあ始まりましょう。そしたらその時また日本戻ってあちこちサッカーするところを探してなかなかなかったですね。結構ね市役所行ったらみんな実行さん本当の実行ですかオリジナルの実行ですかそしたらその時も、うん、写真撮りましたよありますよそしたらなんか信用ももっとできます、ね、そしたら実行1回去年の5月、
うん、
こっち来て本当にの実行とやりますよ一緒にやりますよそしたら始まりました。あとやっぱりね自己の考えも私と一緒お金のことじゃなくて本当にサッカープロになるだけじゃなくて、
はい、
本当にいい人間になってほしいですね。いくら例えばじゃあサッカー好きな人が多いけどでもプロになるが少ないですね。そしたらやっぱりどの仕事でもプロになったらやっぱりサッカーするときにいろいろもなれるですね。相手のスペースも私たちも守らなきゃならないし、文化とか肌の色とか国籍とかそれ関係ないで、ね、勝つ時にやっぱりみんな仲良くするじゃないですか。そしたらやっぱりね作家になるだったらもちろん別の話でも他の普通の社員とか会社社員とか行ってもそれもできるし、
ね、同じですね。
そしたらやっぱり同じ考えになって、うん、じゃあこっちに、うん、そしたら実行サッカースクール決まりました。
あ、ね、この放送でこうジーコさんの名前が出てるんですけど未だにこの放送で信じられないかもしれない、ねうん、ジーコさんが本当に射水市にっていうニュースで拝見した時えなんでジーコさんがっていうびっくりなんですけど、あのね
多分周りの人が信じられなかったのも当たり前じゃないかと思って、えジーコが本物が、ね、来るわけないでしょっていう、
そうなんですよね、
そういう人、
本当もうすごい方でジーコさんねって言ったらもう日本でもね鹿島アントラーズの時もそうですよ、はい、日本代表の監督もされててね、うん、こんなすごい人なんで射水市
ね、だから本当に今来てるからもっとね、
うん、
市から県からももっとサポートしてほしいですね。
そう
ね、普通考えたら東京の方がいいとか、うん、鹿島あの辺の方がいいじゃないかな、うん、富山みんなのイメージは本当に田舎、はあはあけどやっぱりね来てるから私たちもっと、ね、あともちろんさっき言ったプロになりたい欲しい、もちろんお家がなんとかしなきゃならないですね。サッカースクールだからね、夢までサポートがする。でもたまにやっぱりあプロになりたくないけどサッカーが好き、
うんうん、
遊びたいだけ結構もいるし、
う
ちはやっぱりそれ関係ない、体が細いとか速いとか、
うん、
それ関係ないでみんなやりましょう、
いいことですね。で千葉さんはその設立に関わって、
そうですね、まあ、湯川さんが最初に会社作られた時に、
はい、
その湯川人材サービス株式会社というのを作られた時に、はい、私がその設立の手続きをお手伝いして、でその後何年かしてから湯川さんから、ね、うん、サッカースクールやりたいとかそういう話は聞いていて、だけどまあ実際どうするのかっていうのはまだちょっと曖昧だったんですけど、 まあ、それがこの間ジーコが来ると、うん、ジーコのサッカースクール作るってなわけないだろうと私も思ったんですけど、だけどそれ話聞いてると本当にジーコが来るんだということでびっくりして、今回もそのサッカースクールを運営する会社は私の方で作らせていただいたんですけども、いや本当それはびっくりしました。もともと湯川さんの息子さんがサッカーの選手ですごい有名な人で、富山第一高校のサッカー部で活躍をされていた、富山のサッカーといえば富山第一高校ですから、
そうですね、
はい、全国優勝もした、はい、そこで選手として活躍をしていたということですね。まあ、私も小学生の頃実はちょっとサッカーやってて、キャプテン翼っていう漫画が流行ったんですね。
あ、はい、海外でもね、
そうそうそう、
人気ありますよね。
でキャプテン翼が流行って、その後にジーコが来て、鹿島に来て、日本のサッカーを鍛えていって、それで J リーグが生まれたわけですから、それで日本がワールドカップ行けるようになったのはキャプテン翼とジーコのおかげなんですよね。
すごい貢献されて
る、すごい貢献されてます
ね、本当に。
そのジーコが清水に来るって、いや普通初めて聞いたら嘘だろうって思いますよね。
そう、みんな多分その時は口ばかりじゃないかな。ハードの軸の名前使っているじゃないかな。でもその前に本当に契約書みたい、
はい、
ブラジルで私はぜひそれ作ってほしい。そしたら簡単の軸の名前使っていいとか、もちろんそのサーカーの立ち上がるために軸の名前使っていいっていう契約も、もらいました。そうしない本当にみんなあれ嘘じゃないかな
ですよね。
いや、ジーコさん時代でどういったお人柄なんです。もう私たちは画面でしか拝見したことないのがわからないんですけど、
私この間あのオープニングのイベント行かせていた時に結構驚いたんですけど、あれだけのスーパースターじゃないですか、だけどみんなに本当に気さくに握手して声かけてサインも、時間過ぎてもずっとやっておられましたよね、はい、
そう、たまに有名になった方が結構プライドが高くなるんですね。でも彼はそれ全然関係ない、前あの時私たちイベントの時間心配かったですね、間に合う間に合わないとか、そしたらやっぱりバリガード結構ねお願い頼んで、はいはいはい、そしたらみんな自己さんさんお願いします、バリガードが結構ね、あ今のところダメダメじゃない、さんしますとか、
そうなんだ、
そんな感じで私も一緒に写真を撮らせていただいて、
そう、そうなんだ。サッカーを教えておられるこうシーンとかも拝見されておられる、
あ、そうですね、あのオープニングの時もね、うん、やっておられましたしね、はい、あのテレビ放送もねされましたし、うん、子供たちね、ちっちゃい子も優しくねやっておられましたね、
優しくに、うん、ね、あとはもちろんアドバイスも結構やってたし、あと昨日もグループも作っていたですね、年齢関係、7歳8歳9歳、そしたらそのセレクションね、足が速いとかまだ速くないの方もいるけど、でもそれは問題ではないですよとか結構アドバイスして、みんなすごく嬉しかった。
そうなんですか、はい、お仕事もね、人材サービスの会社やっておられてね、はい、
その人材サービスの会社も本当に湯川さんがすごく丁寧に接する人なので、うん、あの本当に外国から来られた方から湯川さんが本当頼りにされていて、それで湯川さんが独立してそういう会社作られたっていう、もう湯川さんぜひやってくれっていうことで作られた会社なので、はい、まあ、あっという間に大きくなりましたね。
すごいです。
この間移転もねしましたし、
高岡市の姫野の、
姫野からちょっと近くに、
今、あ、そうなんですか、
中曽根の方、
あ、中曽根なんですね、
でもすぐ近い。
すごいです。
つまり1994、日本に来て、
はい、
その時にやっぱり派遣社員で働きましたね、あの木材関係、その時やっぱり言葉もう全然知らなかったし、おはようとさよならだけ、それだけ。その時に4年ぐらい働きましたね、あの派遣社員の形で。一回ブラジル行って戻ったら、私じゃあやっぱり自分もできるから、ずっと製造関係じゃなくてもっとサポートしたいね。でももちろんその時子供ちっちゃいし、お金も必要、旦那さんだけ働いたらちょっと大変、 その時に英語も分かりますですね、うん、そしたらあの他の人材派遣、じゃあうちがフィリピンの方が多いからどうですか、はい、通訳もちろん英語ができるけど日本語その上手じゃない、どうする、あ、なんとかしましょう。多分1998年あのその通訳になったんですね、うん、でも通訳になってその後送迎お迎えとかいつもして、すごくフィリピンもっと近く、ね、になって、あとはやっぱりいろいろも見たら人材派遣、外国人はやっぱり自分の国じゃない、自分の文化じゃないとかいろいろ問題出てくるですね、子供保育園とか小学言葉通じない、その時には自分の会社作りたい、ね、気持ち生まれて、そしたらやっぱり何とかします。そしたら2017年、自分の会社が作りました。そしたらやっぱり結構相談もうちの派遣社員じゃなくて他の人材働いている方がもう結構相談、やっぱり11歳の子供だいたい日本に来たら12歳、やっぱり中学すぐに入れるですね、その時言葉全然わからない方が、やっぱり12歳子供その差別の気持ち結構ある、ちっちゃいはあまり感じられないですね、でももうちょっと大きい結構感じるから、そしたらもう学校行きたくないとか、そしたらうちずっと今は最近結構 iPad とか iPhone ね、それだけ使ってとか、お母さんとても心配、あとコンビニ行っても例えばガムとか結構ポケットに入れてやっぱり捕まるね、それ大きいものちっちゃいもの関係ないけど捕まりますとか、そしたら結構ねお父さんお母さんそういう相談あるですね、そしたらやっぱりサッカーもっとモチベーションとか、それがもちろんちっちゃい子じゃなくて、もし本当にただの遊びたいとかキーパーもっと上手になりたいとか、それも私たちオープンもできるですね、あと前あの今うちにいてる方が生まれつき、なんかこの辺が赤いものがあるですね、そしたら学校行ったらやっぱりなんでどうしてその赤、メイクアップダメよとか、そしたらもう学校行きたくない、そのお母さんが結構学校何社も変わって同じ問題、でもそしたらサッカー入ってすごく今、うまくいってる、休みたい、休みたくないとか、そしたらお母さんがいつもがありがとうございます、本当にその時これもない、あと今までコンビニも一人だけ絶対行かない、今はもうコンビニで一人、ママお金ちょうだい、100人今大変お金ちょうだい、コンビニ行きますよ、そしたらね家族からとても嬉しい、ね、家族嬉しいだったらこっちもっと嬉しいね、そしたらねやっぱりいろいろね相談とか、前コロナスタートの時に本当にこっちもやばかったあのもう自殺したいどうするとかもうね、お金の問題もあの時出ましたし、みんなもうパニックね、はっきり言う、それもちろん外国人だけじゃなくて日本人、その時ブラジル帰りたいけど、でもあの時便とか全然もうダメになったでしょう、結構あ私も何人もこっちでナイフ、でもコロナの時どうする、行くか行かないかね、その時一回も辛いのはうちは小松営業所もありますね、そしたらあそこ行って一人電話って、あ私も自殺しますよ、もう写真見せました、この辺がすごく落ち、その時小松すぐ戻らない、時間かかるし、うちの担当者電話かけたらみんなも予定があった、そしたら電話でそれしたらダメよ、私神様が信じるですね、そしたら神様のことをいろいろ話して、あなた子供もいる、もし死んだらどう思うですか、子供その後からどうしましょうとかね、子供はかわいそうじゃない、ママがもうすぐ見つかれるんじゃない、代理ママ がないからそれも考えてよとか、うん、そしたらだんだんだん落ち着いて、ちょうど小松から富山市までずっと1時間半ぐらい電話、そしたらその人も結構今くんしゃーあの時助けてくれた本当にありがとうとか、それは結構あります。
あもう
たまにうちの従業員もあれうちは人材派遣じゃない相談会社とかじゃあ相談会社千葉先生にも立ち上げましょうかでもね相談するときにやっぱり何とかしなきゃならないね、
うん、そうですね、まずお話ね聞いてくれる方っていうのが、
うん、そうですよね。
今はまだなかなかこうグローバルな世の中になっても、うん、地方だとねそういうことも壁があったりとかもしますから、
はい、外国人の立場だと日本のことわからないこといっぱいありますので、うん、それをゆかさんみたいな理解してくれる人が聞いてくれるっていうのはすごく心強いんじゃないかなと思うんですよね。
そしたらうちねやっぱり英語も通じるからどの国でも通じますね。前あのルシア人もうちのところいてサッカー子供を入れたい入りたいとか学校も行きたくないって言ってる最近、そしたら私なんでとかね。でも子供は日本語も通じる。でも戦争関係で あなたの国ダメねとかもう何人壊しているとか、そしたらもう学校行きたくないの気持ち、うん、でも私日本ちっちゃいからにいるよ、私あの国関係ない、関係あるよ、見てあなたの髪の毛の色とか、そしたらもうサッカーもう3ヶ月前から入って結構うまくいってる、すごく仲良く、もう聞いたらいつもポルトガルで挨拶やってるそれ嬉しい。なんか髪の毛カットするときに私かっこいいねとか、うん、オブリガードポルトガル語で言うのそしたら気持ちいいね。だからさっき話戻ってプロになるの話だけじゃなくて、その気持ちね、サッカー行きたいとか、あそこ家族見たいとか、それ私一番いいと思う。
そうですね、
やっぱり日本に来る外国人は、日本に家族がいないので頼る人いないんですね。そしていろんな問題にぶつかった時にやはりこう誰に
そうです、
ね、聞いてもらえるか助けてもらえるかっていうのがすごく大事で、本当に素晴らしいミッション
もっともちろんもっとサポートしたいけど、でもやっぱりね会社もあるですね、会社も力入れなきゃならないし、でもできるだけやっぱりそれ私関係ない夜とか土日とか、たまに日曜日もあちこち行ってみんなあれでもそれ仕事じゃない、うちの社員じゃないとか、じゃあ関係ない関係ない。
まあどの国に行ってもね、
はい、
その国のルールというか、ね、あって、そこになかなか溶け込むのはね、昔はもっともっと難しかった、多いですけどね、今はねこう湯川さんの素晴らしい方おられるようになって、はい、それがまた世界中に増えていくといろんな壁がなくなって本当にピースフルな、世界になっていくんじゃないかなと思います。はい、湯川さんのお話ね、もともとお話聞きたいので来週もぜひご出演お願いいたします。
はい、
というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、先ほどもあの湯川さんもお話しされましたが、ちょっと私もインタビューでですねジーコが言われていた言葉を紹介したいと思います。私が目指すのは最高の選手を育てるだけではなく最高の人間を育てることだと言われていたそうですね。まあこれは本当に私感動しました。どこでも通じるんじゃないですかね、そのまあジーコさんがサッカーを通してまあそういうことをされていて、まあいろいろツールがあると思うんですけど、まあ会社だったりとかですね、まあ先ほどお話にもありましたように人間をまあ育てるというか良い人間に良い社会にですね、良い世界になるようにっていうのをまあみんな目指すと、
はい、
まあ、ピースフルですね。
本当にジーコさんも素晴らしいです、はい、皆さんもねなんかそういうお気持ちで 人をね育てる社会を和を持って、
はい、
ね、っていうことをね形成していこうというお気持ちがあればいいなと思います。はい、はい、今週も名言を学びました。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、6月4日日曜日午後2時から県内3つの会場で行われる命未来学校公開講座のご案内です。1つ目は射水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは50歳過ぎたら骨折予備軍骨粗鬆症予防で健康寿命を。講師は新生会富山病院整形外科部長太田悟先生です。2つ目は氷見市芸術文化館にて、テーマはしておきたい遺言のいろは。講師は県六法律事務所臼井元樹弁護士です。3つ目は富山県民会館にて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣。講師は新生会富山病院院長真鍋康弘先生です。それぞれ6月4日日曜日午後2時から、入場無料です。お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキを送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を秘密内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは射水市で少年サッカーチームジーコテンチームを発足された湯川人材サービスの代表取締役湯川茂恵さん、お越しいただきました。先輩吉勝さんもご出演いただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山尾義明と
井郎奈でした。
また来週。
また来週。